はい、じゃあ後半ということで、
個人的なこと聞いていいですか？韓国映画どうですか？
いやもう最高でしょ
今年。
俺ね、今年素晴らしいと思いますよ。
うん、いいなって思ってんのよ。
まず一個傾向があるのが、その一回ハリウッドに行った監督が
戻ってきてる、
戻ってきてる。まずそれがでかい。
あれあれは見てないの？奥じゃん。
あれでしょ。そう、もうめっちゃ見たいね。
ポンジュめっちゃ見たいよな。
俺もめっちゃ見たくて、もういや俺ポンジュの大好きやから。
いや俺もあれでネットフリックス真剣に考えた。
いや俺もあネットフリックス。いやだって
あの、まあ、まず言うけど、なんで入ってないの。まあね、まあ、え入ってないの。いや結構だから今回
のね、ベロベロちゃんちで上映会やってね。
ニコじゃだって長いやろ。
いや、2本ぐらいだよ。あのドラマじゃない。
あ、そうなん。なんでそんな韓国をするんですか。
え？
いや、俺韓国、いや面白いんですよ。面白いんですけど、うん、なんか結局なんか収まるとこ収まっちゃうんですよ。
なんだろう、私ペン持ってるからこうやりたいみたいな。
韓国集が年々あって、うん、で大体そこなんですよね。
でもね、韓国映画はちょっとここ 1,2 年。あんまり
ちょっとね、まあ見てないのもあるけど、
なんかで僕は個人的には
バブルが終わったみたいな、
パクチャヌクっていう監督が僕かなり好きで、なんかその作家性がすごい強いんで、お嬢さん今回やったけど、やっぱり変わった監督やなって、もうあこれはもうほとんどもう韓国人とか韓国映画会とかをちょっともう飛び抜けた才能として俺はパクチャヌクのことを考えてるんで。
韓国の監督でもういいって言われてる人はそれこそ今回コクソンのナホンジとか、あとは
コクソン、コクソンさ笑わかった、もう、
あれはコメディーです
よ、ね、
本当にもう国村純がも
う、
もうまあ要変な映画作るのが
メルギブですよね、要
は。やつ、
まあ、キリスト教の話やから、
そう八つ墓村みたいな感じの話じゃん、しかも。
でもさ、ああいう引っ張り方の映画でさ、やっぱりいわゆるあのこうサスペンスっていうわけじゃないけど、どっちを選ぶんかみたいなのが、うん、が観客がどうせこっちやろっていう風にならへん映画って、うんうんうん、やっぱもうそれだけで OK や、
うん、OK、じゃ全然いいんすよ、うん、いいんすけど、なんか自分の韓国のところに収まっちゃうんですよね。
それはね、なんかね、
言ってることは分かるけど、
まあ、
でもなんか、
だからまあ日本の映画もここに収まるっていうところと一緒で、
なんか韓国の映画っていうのはその国内だけではバックできないから、
ね、
そのもう海外でいかに
売るか、世界に売るっていうのを決めて作ってる映画だから、うん、国内にまあ。韓国だけじゃなくてヨーロッパのちっちゃい国もそうだと思うけど、うん、例えばあのダルデンヌ兄弟とか、うん、ベルギーの監督とか、はい、もう絶対国内じゃダメだから世界に売ってくっていう、うん、でもその割にはすごい個人的な作品をまあ、うん、みんな作ってると思うんで、ヨーロッパはそれが監督性だと思うけど、
そうなった場合はさ、お国柄を作風に入れるのはもう戦略としてはしょうがない。
多分
これはピクサーのやってるのと真逆のやり方。
でも今の鉄板じゃないですか、ね。まあシンゴジラもそうじゃないですか。いかにその対策にその、まあ、個人的な思いを入れてそのお国が入れるかが多分今のトレンドだと思うん
ですよ、ね。でもなシンゴジラはまた全然違くて、日本っていうのは。おかしな国で国内でギリギリ賄えてしまうから、
そうね、
どんどんガラパゴス化が進んでて、でシンゴジラって海外でこけたらしいやんか。
いや絶対こけるやん、ね、わかんないよ意
味。でも日本人は熱狂するやん、あれ。
そうです。でも多分それを作っていかなきゃいけないんだろうな。多分
いや、
まあ、今多分トレンド的に日本人の感覚は多分今上に来てるんですよ。
いやそれはそうは
思う。いや結構思います。
でもものづくりをするときに、そのユニバーサルを考えないことで濃いものを作るっていうのは一個方向性としてはあるけど、
それで多分ララランドとかがそうなんですよね。
いやでも真逆だったもん、ララランドとシンゴジラ。シンゴジラは全編説明台詞をやってて、でその説明台詞を完了言葉として理解させるっていう映画だったじゃん。
海外ってあそこに字幕が載るから。
そう。で、ララランドはそのストーリーを肉体で見せるっていう映画で、真逆だと思うの、手法が。
それ まあまあでもそれってハリウッドの鉄板なわけじゃないですか。
でもハリウッドはもともと世界対応の、
いやでもあれってもともとでも世界対応でありながら も一番最初はやっぱりアメリカ人のものだったわけじゃないですか。
っていうか
古き良きアメリカ人のものだった、うん、
世界にアメリカがいかに素晴らしいかを知らしめるためのものやから、
まあ、でもまあでも結局はそのやっぱりその移民の人たちとか、うんうん、まあ、そういう人たちを娯楽に持っていくためのものだったんで、うんうん、多分そういうものは今出てくるんだと思うんですよね、うんうん、だからイランの方でもやっぱり自分たちの自国の人たち、うんうんうん、でみんなが多分今自国のところを見せるところだと思う、うん、
いやだから今年は鋼鉄ジークがいい。
ああ、まあ鋼鉄ジーク先月喋った
けど散々喋ったけど、
まあ、あれはでも結構
イタリアの映画、
あれはだからそのある意味シン・ゴジラ的な日本のものづくりが海外で別の形で話されたことの喜びも
あれ、これは全然シン・ゴジラとは全然違う別の文法だよ。だってもうスーパーヒーローも、い
や
も
う映画としてはそうやけど、うん、その要はもオリジナル長い語のジークは日本の公開に向けただけで、日本の子供たちに向けたアニメが実はヨーロッパですごい人気を得た、
うん、
果てにあるものだから、そうそう、その今の話の流れでいくと、まあそういうこともありえるけど、うん、まあ、それは狙ってできるもんじゃないか。
そうね、
うん、そうそう、
これはね多分世界に売ろうと思って作ってない。
それじゃあ始まりへの旅って結構超アメリカなんですよ。
そうそう、ヒッピーのお父ちゃんが、でもなんか始まりへの旅は私結構大人になれない人が結局大人になれないまま終わっちゃうんだなって思って、今
でもあれ結構大人じゃないですか。
いや、なんか選択は結構大人、着地が結局箱庭みたいなところで終わるじゃん。本当の山の中にいて、はい、で箱庭みたいな楽園で暮らしてる人たちが山から降りてきて、はい、属性にまみれて、はい、でいろいろ葛藤するけどうまくいかなくて、で結局箱庭に戻るみたいな話で、はい、結構びっくりしたんだよね。なんかこの人葛藤はするんだけど着地として結局、
はい、
大人になってない。
いや、俺それは
面白かったんだけどね。
いや、俺は映画的にはこっちが主役で見てる側が、うん、その属性っていうよりなんかそっちが良くねみたいな、
なんか
俺的にはもうめっちゃあのお父さんの弟子になりたかったんですよ。
私はね、なんか
もうあの人についてきたいぐらいになってた。結
局ヨステ人になっちゃうみたいな話や。いや、
ヨステ人
だって、
いや、今のよっていうのに対して疑問符をちゃんと打ち出してたんじゃないのかなっていうふうに思ったんですよ。
でも案外でもあれやな、すごいちょっと話ちょっと飛ぶけど、
うん、
今年の映画ってそういうなんか例えばアメリカのあり方であったりとか、はい、なんかそういう話になる映画が多いな。
なんだかんだ、
なんかさっきからそんな話ばっかりしてる気がする。
多分皆さん多分
韓国
もう本当にトランプなんですね。
とか
どんだけ壁作るかみたいな、グローバルだからこそ。
私はね、そういう意味では、はい、20th Century Human が良かったんだよね、マイク・ミル
ク。めっちゃ良かったっす。
すごい良くて、マイク・ミルクもすごい個人的に自分のお母さん、前のやつは自分の父親を描いた。で、今回は自分のお母さんを描くって言ってやったんだけど、世代別で50代、で、20代半ば、10代の女の子っていう3世代の女性を中心に、描くんだけど、で主人公はマイク・ミルズ自身の分身みたいな男の子がいるんだけど、はい、うん、10代で思春期で、で自分のお母さん高齢出産で50歳ぐらいで、
はいはいはい、
でそこに反発していくんだけど、でも自分の母親として認め合っていくみたいな話なんだけど、文化とかそういうものとジェンダー論とか、はい、フェミニズムとか、はい、そういうのが全部入ってて、しかもすごい嫌味なく分かりやすくね、
はい、そのインテリとその今の社会に対してのその違いっていうのもうまく、始まりへの旅は極端にやるんですけど、
そう、始まりへの旅はね、私みたいにねちょっとね、うん、
ちょっと極端にやる、極端にちょっとなんかコメディ風にやるんですけど、
これは私たちも実現できるかも、日々 って思うようなこと。しかもね、音楽がすごい、ね。
いや、もうバッチリですね。いや、めっちゃ良かったですね。
もうね、
マリック・ミルズは、もともとセンスいい
ところだったんで。
あ、嘘、もう落書きされちゃうじゃん。
いや、もう最高でした
よ。私ね、見に行った時、ブラックフラッグの T シャツ着てたから。
俺的にはブラックフラッグはつまんなかったんですよ。
私はね、ちなみにトーキングヘッドをブラックフラッグ。フラッグ好きだから、
俺の友達はあの白飯に海苔を4枚つけてブラックフラッグ
ブラックフラッグ弁
当、ね、そうそうそうそう、すごいなんかディーゴとかそうルーリードとか、うん、もうめ
っちゃいい。これね本当に話がよくできてる。
いや、でき
よくできてて、
なんか最初あのジャケ見ると青春のおしゃれ映画っぽく見える。
そうなのよ、マイク・ミルズだからね、そうそう、うん、みんなねオリーブ少女とかがね
そうそうそう
騙されていくような映画なんだけど、
ちょっと思ってた、ね、
そうそう、帰りにねみんなちょっと活動家になって帰れるみたいな。
活動家
だよ本当、
あれすごいです、
うん。だから男、マイク・ミルズが脚本も書いてるんだよこれ。男がこの脚本をなんで書けるんだっていうびっくりさがある。だから女兄弟で育ってると
言ってたけど、10年のおばさんのまた葛藤みたいな、
そう
迷いとか、なんかそういうものをうまく視野に長く出してくるんですよ。
でも誰もかっこ悪くない。
そうなんですよ、
すごい。だからみんな認められた気持ちになる
ね、
いい映画、本当にこれ幸せになるいい映画だよね。
で、まあ、で一番はやっぱりおしゃれっていう、そこをうまく
そう
みの
かっこよくやるんですよ。
そう
でしかも嫌味のなく、
うん、
すげえいいんですよ。
すごい本当にすごい。
あ、あそうですね。あれ本当良かったですよ。
だから、なんか全てのやっぱ映画いろいろあるけど、
うん、
なんか映画が今さユニバースとかどんどん広がっちゃってる中で、やっぱりこう、
そうですね、
個人的なこういう話が入ってくる映画の方がやっぱり私は面白いんだなって、
う
ん、
でもやっぱそうだと思うよ、やっぱ作品でもやっぱその個人的な人の思いとかが入った方が絶対面白くて、
う
ん、
そう
もう広範囲に普遍的なやつもね、
うん、そうそうそう、
つまんなくなっちゃうし、
おかしな人が描けへんくなるから、
そうそうそう、普遍的になると、うん、でこれはまあ今日見てきたちょっとあの個人的なやつだけど、うん、あの長谷幸喜ってLM の友達で、LM って絵描きが浜田らかっていう絵描きがいるんだけど、それの友達が映画監督がいて、で、ブランカとギター弾きっていう映画が今日から公開だったんだけど、フィリピンの、マニラの、ストリートチルドレンが入るようなとこで映画を撮ってて、ベネチアの、なんか、ベネチア映画祭のシステムでなんかお金を出してくれるシステムがあって、そこに最初に応募して、で、その中で世界のうちの3人に選ばれて、それで映画を作ってんだけど、しかもスタッフもほとんど外人で、で、片言の英語と、で、全然タガログ語できない状態で撮って、で、77分だったんだけど、すごい、もっと見てたいっていういい映画で、ストリートチルドレンの女の子が、盲目のギター弾きのおじさんと出会うことで歌を歌って、生計を立てていく。でもやっぱりストリートチルドレンだから、その同じストリートチルドレンのいじめがあったりとかで、彼女がどうやって成長していくのかっていう話で、これねすごい良かったんだよね。あの何がいいって本当に、まあもちろんその私は王様って呼んでるけど、その監督を王様が
すごい王様っぽいですね。
王様ってね、もうほんと不遜な態度で言
って
お、ペロ元気かみたいな感じの人がこんなものを作るんだっていう驚、うん、まあ本人は知ってるからもちろんそう思うんだけど、はいはい、でもそうじゃなくてすごいストレートな映画で、やっぱり人間参加、この人は、エミルク・ストリッツァの元でしばらく一緒に暮らしたりとか、2年ぐらい一緒に行動してた人だから、そういうエミルク・ストリッツァの黒猫白猫みたいな、はい、ああいう音楽と人間が生きてるっていうことの人間参加みたいな、あんな派手じゃないけど、もっと地味なそのスモーキーマウンテンのストリートチルドレンたちが生きてる様っていうのをすごい本当わかりやすく描いてて、なんだろうな、余計なことは一切なくて、本当にね、あんなね雑な人がこんな映画撮っちゃうんだっていうびっくりで、今日本人も初日だったら舞台挨拶に出てて、逆にもうなんか、うん、こっちも よかったしか言えなくてなんかいろいろ言いたいけどなんかよくわかんなくなっちゃってよかったって言っちゃう。
あ、ちなみに僕も友達が最近映画を撮りまして、うん、あの柴田剛という監督が D.I.A.O.S. かっこいい替え歌っていうのが、ね、かかってますから、ね、興味ないです
みんな映画館に、
うん、じゃあその真逆かなんかのあのハードコアはどうでしょう、う
ん、ハードコア見てないのよ。 POV 視覚映像でしょ
あれめっちゃ俺結構よくて
なんかね疲れちゃう。
ついに次来たみたいな。
あーゲームっぽくない？
でもゲームなんですよ。
まあ主観視点やからそうなるね。
すっげえ面白くて。なんかあのそのそれこそその人の殺し方とか、うん、っていうところの、うん、もうあついに来たかみたいな。
ああ。
もうすごいんですよ。もうガンガンもう頭とかボンボン吹っ飛んで、うん、いろんなもんボンボン吹っ飛ぶんですよ。
であれずーっと主観視点
ね。そうです。もうずーっと FPS なんですけど。
はいはいはい、はい。
で、あのケイリー・ベネット。
あ全然わかんない。
あの自分の一番今推してる、
うん、
あの子がいる、はい、あのま、マグニフィセントセブン の、 あの女の子です、
ね、ああ分かった、
はい、
エロい子だ。
そうっす、エロい子は
存在感がエロい
んですけど、うん、めっちゃいいんですよ。もう本当にその FPS のあのスピード感でガンガンいってくれるんで。
マグニフィセントセブンはどうやったの？
いやもう
まあ、まあ、よかったんですけど、
平野くんがいいって送ってなかった。
ああ、そう、あ、ここでじゃあ、平野くんのコメントをいただきましょう。じゃあ、あの、映画評議会のメンバーの平野くんからメッセージ来てますんで。うんうん、
ほぼ心が折れかかってる人から。
そう、お疲れ様です。締め切り前で収録参加が厳しく、大変申し訳ありませんと。うん、個人的に上半期良かった映画は、クーリンチ少年殺人事件、うん、
めっちゃいいよ、
トゥエンティーセンチュリーウーマン、マグニフィセントセブン、ドットソロンズの子犬物語あたりです。で、これはここから上映の公開の情報もくれてんねんけど、うん、アニメーションではキングオブプリズムプライドザヒーローが相当やばいという噂を聞いているんですが、まだチェックできておりませんと、うん、で、まあ、これからの公開でいうとエドガーライト、これも僕も楽しみにしてますけど、のベイビードライバー
見たいやつ
と、あとワンダーウーマン、新幹線、
あ見たいやつ、
ファイナルエクスプレス、スターウォーズが楽しみですというコメントですね。
そう、
うん、
まあ、クリンチめちゃくちゃいいよ。4時間あるけど。
クリンチ見てないです。
エドワード・ヤン、台湾の監督で、本当にあった殺人事件を描くんだけど、もうその殺人に至るまでに登場人物がものすごい多いんだけど、20人ぐらいいるんだけど、それの背景を全部細かくやって、で、4時間見た後の感想は、もっと見たい。
すげえ。
うーん、4時間？
この先どうなるのみたいな感じで、しかも、エドワード・ヤンは、あのね、岩井俊二みたいな、ちょっとおしゃれ感があって、
言われてるよね、も
う。そう、すごい似てるけど、うん、あんなに、なんていうの、あ、でもすごい似てんな。
二重生活とか言ってますか？
二重生活去年
だよね、
そう、エドワード・ヤンはね、死んじゃってるんだよね、多分監督。
え、そうなの？
亡くなってる。だからもう新しいのはね、で、これ、しかも DVD 再発かなんかの
劇場
そうそう、再公開で。
なんかおすすめされました、
ね。うん。映画好きはね、絶対好きな、その、画面がねびっくりするぐらい暗いですよね。で、台湾の家って日本がやっぱり昔占領軍だったから、家の家屋の感じとかが日本とすごい似てて、なんか日本映画見てるみたいだし、岩井俊二みたいなね、画風だし、そんな感じで、これはぜひ DVD でも出た
ら。なるほど。じゃあちょっとこれからかかる映画の話も知っときますか。じゃあ、
え、待って、あとさ、
お願いします。
おすすめ？
もうね、本当視聴者の気分です
よ。いや、嘘。おすすめはでもそれ、私は意外に好きだったベン・アフレックの夜に。
いや、俺はあとサバイバルファミリー。
あ、はい、
あ、見てないってよ。
なんだかんだ見てない。
あ、そうなんや。
なんだかんだいいですよ。
矢口さん。
あ、矢口さんや。
いや、矢口さん外れほとんどないからな。
いや、あって、フライト、
いや多分、
いやいや、あれハッピーフライト最高やん。
マジで？
うん。
そうなの？
うん。俺めっちゃ好きやで。
マジで？見ようじゃあ。ほんまに？
うん。めっちゃいいわあれは。
いや、なんだかんだ今年、いや、まあ、今の邦画ベスト、あのサバイバルファミリーです。
へー。
俺も見てたらな。
4畳半は結構 なんか泣いちゃったんですよ、うん、
バンコクナイツは、
ああそうだよ、うん、どうだった。
俺はあれ
ダメ、
うーん、なんか多分撮影大変だったよな。
一番ダメな
感じ。いや、で、思わなかった。
なんか洋服でもちょっと手込んでるからいいみたいな、まあ、い
なんか
俺はいや空賊ってさ、まあ、要は山梨のインディーズの映画制作集団とか、うん、で、まあ、サウダージは俺大好きなんやけど、うん、
最高でしょ。
なんかもうね、バンコクで多分現地で多分雇った、
う
ん、
そう、
あ、使ってるんやろうけど、
役者もほとんど素人
やしな、と思うから、もう本当大変な状況で作ったのは分かる。
うん、
分かる。俺だってあれ見て、見てない。ベロちゃん見た？
見てない。見てない
。俺は見た見た。
あそことさ、あのラストら辺で、ね、あの日本で生まれてよかったよねっていうシーン覚えてる？
全然覚えてない。
なかったことになっちゃってる。
いや、なんかさ、あれもう終わる、ここで終わったらええやんっていうところが何か所かあって、あ、
俺はバンコクナイツはちょっと映像として、映像体験としてちょっと何個か あそこラオス行った時に、
はいはい、
あのマリファナスやんか、
あ、
マリファナスってそのままなんか現茶でなんか朝日見に行くとこあるやん、うん、僕あそこで俺これ夏休みってなみたい なんか あの俺これなんかこれと全く一緒じゃないけど、こういう経験したことがあるっていうのをすごい映像化してていいなっていうぐらいで、だからなんかその
いや、なんか俺サウダージ見てたからすごい期待して、でもあんまりいいっていう話を聞かへんなと思ってたか ら、うん、だから
サウダージってさ、その山梨に訪れてきたそのグローバル経済の歪みみたいなところが、うん、そのすごいリアリティのある演者とシチュエーションで撮ってたから、すごい普遍的な映画としてのメッセージがあってん
けど、どこの地方でも通ずる部分があったとか、
でそれをバンコクに置き換えた時に、うん、俺なんかあのわ楽しそうって思ったの。楽しそうやなこの人らと思って、
あ、 そ、 うだ、
そこでなんかあの、まあ、バンコクのリアルな社会問題も入ってんねんけど、うん、ちょっとやっぱちょっと上の空っていうか、なんか
ね、もうね、芝居の質の差がありすぎて、
これはきついわ、
かなり俺らの方で頭で、
そう、
かなり補完しないと、
補填をせなあかんぐらいの差がきつすぎるの、多分本当上手い人と、
大臣なのにも分かるぐらいなんですか。
わかるわかるわかる。
だからもう棒みたいな感じ。
だからほんまに現地のポン引きとか、あと体打ってる女の子とかを多分使ってるんやと思うねんか。で、ヒロインも完全に素人やと思うね、
うん、あれね。
嘘、うん、ちょっときついじゃん。
でもヒロインはなんかね、もうまず見た目がめっちゃいいし、なんか絵として耐えれる人をちゃんと選んでるんやけど、その、ね、さりげない仕草の演技とかをはやっぱり他の映画と比較してしまうとちょっとかなり厳しいものがあって、うん、全体的に。でサウダージ組も言ってんねんな。
そう
言ってるし、その人らはいい顔の、まあ、演技もできる人たちが言ってるんで、うん、そうなると画面がまあ閉まるっちゃ閉まるん
だけど、いやだからその人たちが出てくるとホッとするみたいな。
そうそうそうそう、
あーみたいな。
なんであんなに盛り上がってんすか、うん、
盛り上がってんの。
バンコクナイツ結構盛り上がってますよ。
だからサウナ味が良かったからじゃない、やっぱり
多分あのそう空賊のという映画集団のあり方みたいなところが、まあうん、今のやっぱインディー映画をすごい象徴してるっていうか、
バンコクナイツも多分クラウドファンディングで資金集めてっていう、ちょっとまあ新しい映画の作り方もあって、
はい、まあ俺それで言うともうあんまり長いこと喋らへんけど、ヘンギョロっていう映画があってね今年、それあの俺が人生ベスト10ぐらいに上げるぐらいのウンタマギルっていうのを過去撮った映画監督なんですよ。
ね、
だからウンタマギル以来の10何年ぶりの新作やと、うん、これはもう俺はもう見るべしと思って行ったんやけど、ほんまに眠たい映画やってんやんか。
日本人の方
日本人で、インディー映画って、まあ、僕の友達もインディー映画にちょっと絡んでたりもするんで あれやけど、そのなんていうか あの文脈がないね、日本のインディー映画の文脈ってのが、はい、そのそっからスターが現れたりとかもなくて、でやっぱ演劇っていうのは大森くんも絡んでる、演劇から映画に行くことで爆発する才能っていうのはあんねんけど、インディー映画っていうところに、
まあ、その一応入江さんいるよ、埼玉のラッパー、
あー、
まあ
一応ね、まあでもドラマ化もされたからね、映画3本作って
シリーズ、ね、まあ、去年のあの太陽は最高やったけど、
うん、
いや、なんかその
太陽良かったっすか、
太陽僕大好き、俺ベスト5ぐらいに入ってた、
1球目ね、あれ
あれ結構きつかったんですよね、
あ、そうなんや、いや 俺見てないけど、でもあれいいっていう人結構、
僕は好きやった、
あ、俺はなんか演劇集が強すぎ
て、う
ん、
あ、
いや、それをそれが、それがなんかね、その日本のでも日本のインディー映画っていうのは伝統的に一応あるやん、作品としては残ってるやん、なんか ATG からさ、
はい、あって
、その雰囲気を、まあ、太陽は感じることはできてんけど、でもあの要は21世紀になってからのインディー映画って本当になくて、で多分空賊は今それの一番若手というか今しの才能として多分期待を受けてたんやと思うねんけど、バンコクナイトは少し厳しかったね。
あのもう、
まあ、頑張ってるっていうね、
そうそうそうそう、
それは伝わる、
だインディー映画の良さの一つである生々しさみたいのはあんねん、
はい、
それはだからこうか顔とか、
はい、
見たことない人たちがしか出てへんから、はい、あの映像3時間知らん人しか出てなくて、
3時間もあんの、
うん、知らん人たちがバンコクで何かやってるっていうのを見てるっていう、なんか何なんか、なんか見てるぞ俺は今みたいな興奮はあんねんけど、だからいやし退屈することはないねんけど、あの一応筋もちゃんとしてるから、
いや筋ちゃんとしてるあれ
一応してたよ、一応ね、
ああ、いや一応でしょ、
奥中君のさ、そのあのメッセージに対する細かいとこへのツッコミと、そのバンコクのやつに対する優しさ、
いやじゃなくて、だから
優しさよ本当に、
バンコクナイツをその例えばメッセージと並べた時にどうかって言ったら運命の差があるわけやん、
うん、
で、
まあ、でも聞いてる上でも、まあ、
そうで、そこのさ、そこのフィルターをさどうかますかとかさっていうのがさ、なんかそのメッセージみたいなほぼすごいパーフェクトに近い映画やからこそ、ここの絶対的なポイントは許せへんみたいなところちょっと違うね、レベルが、
はいはいはい、
そうだから もちろん映画として比較したメッセージの方が上になるんやけど、なんていうかこう、そうね、だからそれをだから全部をこうなんていうか、ハイクオリティにチャンネルを合わせてしまうと、なんかその
まあ、
うん、俺
はそうか、
自分にとって刺さるかどうかの問題が重要っていうところがね、難しくなってくるんで、
ね、
ここは難しいとこやね、だから、
まあ、そうですね、でもその値段の料金は一緒っていうところがですよね、
ああそうなんだよ、
そこがそのなんか映画なんですよ、あの飯だったら変わるじゃないですか、ハイクオリティだったらその値段で旅行しよう、で飯だったら飯であるじゃないですか、なのに映画ってそこ
変わんないからね、
別なんですよね、
でも
だからめっちゃ面白くないですか、
思うのがこれ映画館じゃないと見れないっていう映画、
わかります、
わ
かるんですけど、でもちょっとそこで今救いがもう東京国際映画しかない、うん、映画祭しかないんですよ、 あれしかその単館で見れるものを、うん、六本木のあの東方シネマズでの大画面で見れるってい
う、そうね、
っていうのってもうあれしかないんですよ、
うん、
だからそこをもっと増やしてほしいなっていうのはすごい、めっちゃ常に感じるんですよね、うん、多分とあのバンコクナイツ見てないんですけど、うん、バンコクナイツみたいなそのロー、まあ、ロークオリティなのか、まあ、見てないんで何も分かんないですけど、うん、そういうものをその六本木の大画面で見た時の、
まあ、一応ポジティブに表現すると、
はい、
味はあるって言って味がある、
味がある
その味をそのハイクオリティで、
いや、
そこで見たくないですか、
本当に、でも、ね、大変だったと思うので
思い人とこれも優しさ
よ、優しさ
よ、なんけどなんかそれを救うのがもう今単館しかない状況がちょっとなんか、
まあ、
なんかもうちょい、ね、シネコンちょっと遊んでみてもよくねみたいな、
一本ぐらいね、だってどうせさお客さん入ってない
から、なんか一本ぐらいなんかく、それこそ先ほど言ってたあのくじ枠でいいので一本でいいから、なんかこいつこれ単館でしか見れないものをやりますよみたいな、 その時の幸福感って結構なくないですか、うん、で映画監督が東京国際映画賞とか の, あの監督のインタビューとか行くんですけど、うん、行って言うのが僕みたいなこの映画を、うん、こんな大画面でやってくれて最高ですって、まあ、みんな言う
だからみんな小作品だからね、
まあ、意外にイオンシネマが単館系の作品たまにやって
くれるんですね。あれ嬉しいんですよ。
俺あれであれイオンそうなるんだって思って。
ちょっと最近傾向が薄くなってしまったんですよ。まあ、ちょっと1年、2年前までは絶対やってくれたんです
よ。やってたの。
そうなんですよ。
俺もだから偉いなって思って。そうな
んですよ。だから複製するあのやつとかも、はいはいはいはい、全部締め込んで見れたんですよ。そう。めっちゃ嬉しくて、あったみたいな。
2人のちなみに上半期で結構ベスト級で言うとどの辺になるんですか？
やっぱ20th Century Human、クーリンチ、ジークだね。あとジーク。あと、結構好きだったのは、ウゴバットだ。
ああ、はいはい。え、森田くんは今年亀半期で。
始まりへの旅と、うん、まあ、20th Century Human と、ハードコア。
なるほど、なるほど。
と、まあ、でもメッセージも入ってるんですけど、うん、はいはい、でもガーディアンズもやっぱり。
いや、ガーディアンズは間違いない
です。うん、まあ、もう、なんかガーディアンズ一言も出てなかった。
前回に喋りすぎじゃん。
先月話してしまった。
そうですね。
まあ、全然話してもらって。
そう。あ、まあ、あれもまあ、よかったです。
ガーディアンズ。
カート・ラッセルの、あの、なんか今の、
わかる。
なんか、ワイルドスピードから来て、バーニング・オーシャン来て、
で、カート・ラッセルの使い方最高。
めっちゃ良くて。
っていうか、カート・ラッセル、もう自分のことよく分かってんなって感じ。
いや、いいよな、カート・ラッセル。
カート・ラッセルさ、あの、
伝わりにくいやん。
そう、あの、映画、デスプルーフ。
デスプルーフ、でも、デスプルーフはやっぱり新橋で見てほしいですね。新橋のガードレール。
ああ、4D 上映ね。なくなっちゃったよ、あの映画。
そうですね。はあ、あれが超好きで。
そう、だからね、先月はね、だからガーディアンとローガンをすげえ喋った
んで。喋ったんだよ。あれ見てない？ケビン・スミスのコンビニウォール。
あ、俺それ見なきゃって思ったんですけど、見に行ってないんですよね。
これ、いいよ、女の子はキャッキャキャッキャして。
なんかナチス。
でもね、
ナチスと戦う。
ミニナチ軍団、ソーセージでできてるんだけどね。あの、切ると中からザワークラウトが出てくるっていう敵と戦うっていう。すごい、もうケビン・スミス。
コンビニウォーズ。
コンビニウォーズ。ジョニー・デップの娘と、うん、ケビン・スミスの娘がキャッキャッキャッキャッやるっていうか。だから、レンズの向こう側にいるケビン・スミスとジョニー・デップも出てるから、ジョニー・デップを想像しながら見るともうたまらんなみたいな、本当そういうなんかホームムービーを映画にしましたみたいな。
可愛らしい感じ
で手作り感満載。
あれ？ホームカミング。
ミス・ペルグリンの話した？
ミス・ペルグリンしてないね。
めっちゃ私めちゃくちゃ良かったんだよね。
僕好きよ。
でこれ私結構そう忘れてた。
エヴァグリーンですよね。
そう。
ミスペルな、まあ僕はティム・バートン信者というか超好きな人なんで、いやーやっぱいいねティム・バートンって感じ。
なんか久しぶりにめちゃくちゃいいティム・バートンが帰ってきたって感じで、なんかやっぱりあの自分を投影した男の子のキャラクターもうどうしても同じ、うん、明るいアメリカ社会に馴染めない、そうそうそう、でそうしたら夢のような異形の者たちの世界があって、
だってあれってさ、あれこそが真にあの攻殻機動隊をと同じエンディングっていうか、
そうそうそうそう、
現実じゃない、
そうもう
こっちに俺は溶けていくぜっていう、あれ
で
ティム・バートンっぽい。
でティム・バートンは本当にその夢を叶えた男だからさ、
そうそうそう、
で、あの、アクションも良かったです。最後の、うん、あの、骸骨のシーンとかが、はいはい、あの、船が出てきて、はい、骸骨が見えて、はい、これは最後にムフフみたいな気持ち、はい、私2回見たのよ、これは。うん、すごい良くて。
あと、俺ね、でも、それプラス、あの、ティム・バートンが出す、その、なんていうかな、西洋的なホラーの、うん、なんか本質的に怖い感じっていうのが、俺とすごい合うねやんか。うん、で、俺あの、双子の子の造形とか、
うんうん
うん、俺普通に怖いねん、ああいうの。
そう、私あれ見て LM 思い出しちゃって、もう。
LM? うん、なんかね、なんかそういう、ちゃんと怖かったというか、うん、なんかあの、生理的に怖いみたいな。
ゴス感がすごい、そうそう、今回きっちりゴスだったなと思う、うん。超ゴスって感じで。
ね、あの、先生の人。 完璧やないか、あれ。
ねえ、エヴァグリーン。あとね、私ね、この主演の男の子。
はい。
エイサ・バターフィールドっていう男の子なんだけど、はい、リトル・バー・ランボーズから出てきて、で、ヒューゴの不思議な、
はい、
で、はい、あの、ネットフリックスの映画で、君と僕との距離ってやつに出てきてんだけど、デイン・ディハーンの若い頃みたいな感じの、ちょっとひょろひょろっとした、目の下が黒い男の子みたいな感じで、この子は、
まあ、キャスティングすごいよね。
そう。
あの、後頭部が口の女の子とかさ、ギリギリやん。
でもさ、目離れちゃって、ね、
そう、ギリギリやけど、ティンバーテンが OK みたいなラインやけど、でもやっぱギリギリやんなみたいなのがちゃんとあるっていうのは。
あとね、サミエルが切れまくってる映画間違いない。
まあでもあのサミエル、あの回のサミエルはちょっと、ちょっと。
でもなんか、サミエルがあの、風とかでスワーってなってるシーンとか、超楽しそう、うん、楽しんでんな。
でもサミュエルはもう演説っていうのはティム・バートンですら使うんやって感じ。
もうキングコングでも楽しそうだったし、
まあ、そうそう、あのあれやん、まさかのイカロスについて演説すると思わへん。もうあそこでもうサミュエル仕事半分ぐらい終わってるから。
ヘルグリーはすごい、ほんとすごい良かった。なんかこれ見て救われる子はいるだろうなって思う、う
ん、なんかあの本当にもう鉄頭鉄尾一貫してるからね、メッセージがティム・バートンは本当に。
だから
ビジュアルイメージが
俺らの好きなティム・バートンが帰ってきたっていうところだと思うんでね、もうすっごい嬉しかったこれ、うん、
衣装も良かったしな、すごい
衣装すごい良かった、うん、あんなの期待は。
じゃあちょっと下半期、
下半期ね、サウンダー今日からね上映なんだよね。なんだっけ、マクドナルドの創始者たちの話。
なるほどね。
これ面白そうなんで。
これあの是枝監督の3度目の殺人が
する。ああ見たい。
もう面白そう。是枝さんのやつね。
間違いないっていうね。
あとまあ先にも出てたけど、エドガーライトはもうマスクで、
ね、はい、
私全然あのみんなが多分見ないであろうジャグアーパトルの俺たちポップスターっていうバカコメディちょっと見たい。あと L
ね、
ポール・バーホーベン、
うん、ポール・バーホーベンどうなるかやな、ちょっと心配やけど、
でもすごいほら町山推しがすごいから。
あ、そうな
の。アウトレイジも
アウトレイジ、
そうそう、やるやる、
アウトレイジ、
そしてもちろんブレードランナーと、
あのあれって今年のエイリアンコンベナント、
あ、多分そう、
そうそう
そう、うん、コベナント
、まあ、まあちゃんと見たいです
ね、見たいよね、うん、あ、まあしつこいくやる、あれがもう悔しかったやろな、前回のやつ。あれ何や
ったっけ、酷評されて。
あの、
結構好き
でしょ。俺も、
なんだっけ、名前出てこないよ。
プロメテウス
。
プロメテウスがもう、そんな言われる筋合いないわって思ったやろな。
あとね、今日、その、あの、長谷くんの映画見に行って、そこの社長さんが今、これから出るやつが面白いんでぜひって言ってたのが全とこでってやつで、横浜メリーの監督が10年ぶりに作る、横浜メリーって横浜にいるメリーさんって、
ああ白い服着たんだ、
なんだっけ、体を打って生きてるおばあちゃんのドキュメンタリーを撮った人が10年ぶりに撮ったドキュメンタリーで、なんかあのハーフの僧侶の人の話で、もうその方は亡くなっちゃってるらしいんだけど、その人の反省をっていうやつらしいんだけど、面白そうだった。
あと邦画ではちょっと俺、原田雅人、関ヶ原がちょっと
気になる。友達でいた
んだよね。
まあ駆け込み女が最高に良かったので
、原田監督いい
んだよね、一緒なんだあれ、うん、あ、じゃあ面白いかも、うん、ちょっと心配してんだよね、あの友達がずっと劇団で頑張ってたんだけど、うん、あのやっと映画に出るっていうのでこけたらこらわいそうだなっていう余計な心配。でもなんか
さ、日本の映画界ってさ、例えば駆け込みが行った、じゃあ原田雅人にもう一個時代劇どうですかみたいな、うん、大出しそうやん、
うん、
だから
でもさ、全然別のベクトルじゃん、関ヶ原はすごい大きい話だから、うん、本当に、しかも原作はほら、
変わって
んだ、司馬遼太郎、
そう、司馬遼太郎、
すごい、だって関ヶ原ってすごい長い話だからね、確かに文庫で3冊ぐらい、
まあだから邦画は多分後半に だからまあアウトレイジはかなり楽しみにはして
る。いつもこの時期もう邦画祭りにどんどんなってくるはずなんですよね。
邦画がね全然
去年
がちょっとすごすぎたね。去年すごすぎ
た、ね、
去年ね、
なんか東方ルネッサンスっていうのがあったんや
ろ、ね、スタッフが一気に増えましたね今年
あまあ、だって、まあ、夏休み映画ジョジョですからね。
そうジョジョね。
あと思います。
ジョジョは若干ね見たい。
ジョジョは俺も一応これは、ね、あの話題作なんやろうから一応行こうとは思ってる。
あ、三池さんですよね。
あ、三池隆なのあれ。
どうなん、いや、俺勝手に三池さんやと思う。
あ、俺多分
三池隆なんやあれ。
銀玉が福田さん。
そうだね、銀玉がそう。
三池さんは、なん
か三池隆絶対ジョジョ読んでないからな。
あの三池さんも
バジェット通り時間通り撮って
るかも。三池さんやるときはやる男じゃないですか。
いや、そう
だけど、最近ちょっとやれてないだけで。
やれてるのを俺なんかもうデッドアライブぐらいから見てないな。
いや最新でやれてたんはあれ、はい、悪の。
悪の
経典、ね、
そうなんです。
あ、ね、
あれが悪以来いない。その前は13人のしか
あと一名も良かったよ。
あ、一名もまあ良かったね、うん、確か
に。だからなんか分かれるよね、悪乗りする回とちゃんと作る回の。
いや、俺三池隆一時期すげえ真剣に見てた時期があるんだけど、うん、あのハズレの中でも一応映像的実験をして、それを2回後ぐらいにあのちゃんと物にしていい映画に仕上げるっていうことをずっと繰り返してたのね、あの人で年4本以上撮ってたから、うん、ただ最近はね、その実験精神もあんまり見受けられへんくて、もうちょっとなんか行き切ってしまった感じはある、うん、だから「わらの盾」とかも別に映画として超面白いけど、うん、ダイヤモンドは砕けないですから、ね、ジョジョ、
ね、4部ですよ、
4部ですよ、森王朝でしょ、う
ん、森王朝、
あのまあ、一番映画にしやすいと思うけど、うん、その多分悪ノリ派やと思う。
予告の感じだと悪ノリでしかない、
うん、まあ、あとはスターウォーズ、
そうね、
だね。
いや、もう
ネタとしてありますけど、
どうなんだろうね。高橋よしき曰く、俺もうスターウォーズいいわって言ってるっていう。
なんかスターウォーズ俺結構終わってるかな。
あのモグラグ映画評議会的にはスターウォーズの評価はすこぶる低い。俺たちの世代ってそうでもないよねっていう感じで。
本当そうだと思うんですよね。
うん、私ね、あれ楽しみにしてるの。アトミックブロンド。
あ、知らん。
シャーリーズ・セロンの、あのアクション殺し屋映画。シャーリーズ・セロンが金髪で殺し屋として育てられてみたいな。もうね、結構宣伝出てきてるけど。
もう今、なんか一番面白いの殺し系なんですよ。
だから、本当に。
なんか一番チャレンジしてません？
イコライザーとかジョン・ウィックとか、そっち系の映画だなっていう風に。
なんか早くジョン・ウィック対イコライザー対コンチネンタルが見たいんですよ。
のもう何だそれ、もう
それが見たいんですよ。
ジェイソン対フレディみたいな、
どう殺し合うかみたいなのがもう見たいぐらい。
これね、あの散歩する侵略者、
見てる、
知らん、
あの黒沢清監督の最新作で、
あ
で、
は
い、これはちょっと楽しい。
黒崎です。長らく劇場
で。美しい星どうだ。
美しい星ね。まあ、美しい星ね。
見に行こうと思ったんだよ。
変な映画作ったなと思った。
そう。
なんかまあ霧島髪の月で、うん、もうおもろい傑作の後に何、うん、どんなの作るのかなと思って見に行ったけど、本当変な映画。
へえ。
うん。
面白かった。
俺は面白かったけど。一般の人が見たらなんやこれってなりそうな気がする。
だって公開2週目ぐらいでもう都内で見れないみたいな感じで、それで
一応工業的にはこけたんや。
多分絶対こけてると思う。あんなに早く打ち切るってことは相当お客さんがいなかったんだろうなって思うし、だって最初はそこそこの劇場でやってたと思う
よ、確か。やってたよ、だから4シネマ、まあね、
そう、
でっかいところでやってたけど、
うん、タイミングめっちゃ良かったですよね。めっちゃ良作パンパン出てる
映画だった
んで、俺結構そこであの優先順位が
分かる下だった。 下の5番手ぐらいだったので
行けなかったんですよ。
そう、はいはい
はい、ちょうどよかったですよね多分。
だから 4週やっててくれたら見れたんだけど、
ね、だ今ぐらいやってく
れたそうなの、だから、
ね、まあ先週ぐらいにやっててくれたらちょうどよかった。
あれどうなんやろな、石井優也の選択。
あの
夜はなんたら、
あ
夜はなんたら、長いタイトル、
長いタイトル、池松壮亮が主演です、ね、
最近石井優也も外してないやん。
石井優也って何言う
てる、名前違うかったっけ、あのあれやんか、あの
川の底からこんにちは
と
か、
そう
あと
方が弱いわやっぱ、
あの辞書のやつとかも良かったよね。
船はね、
船は
川の
底から、
うん、あれどうなんですか、
あれはいい映画やと思うけどね。
なんかあれすげえなんか日本人の悪い癖出たなみたいな。
そう、
あそうかね、
なんかあの笑いが、
あれ満島ひかりの旦那やからね。
あれ結構苦手なんですよ。
え分かれてないっけ、
分かれました、もう
フリーだよ、
はい、
満島ひかり
今エータの弟言ってるから、
あそうだった、
あそうなん
や、そうだった、
エータの弟
もっとイケメン行くわって、
ね、ぐらいですか。
そうだね、私あと一個気になるのが、ネットフリックスが今結構オリジナルをガシガシ作ってたんだけど、はい、今結構お金を引いてて、ネットフリックスが、うん、バズラーマンのドラマと、うん、あともう一個ウォシャンスキー兄弟がドラマ撮ってたので、うん、それを打ち切りにしたの。
そうですね、うん、今はそれニュースになってますよね。
そうだから、でも賞を取るような作品も出してきてるのに、うん、それをやってるから、でもネットへの映画が、うん、多分これからも小作品が結構出てくると思うんだけど、はい、その流れがどう変わるのかなっていうのをこれから見れる面白い時期なのかなと思ってんだよね。なんかだからドラマだとすごいお金がかかるから、もしかしたら映画一本でバーンって出してくるか、逆にいいのかなって思ったりも
する、うん、
というか、まあ、気になるな私は。
パーレンジャーとか、
パーレンジャー行ってないの、行きたいのよ、
行きたいの、
私ほら何でも見たいタイプだから。
ああそうか、パーレンジャー、
まあクロニクル的な、
あ嘘、じゃあ行こうかな。
そうなんや、
あのまあ見てほしいんであれなんですけど、そのまあ序盤というか中盤ぐらいまでは俺本当にあのまあ
クロニクル大好き、
それ言いたくないんですけど、あの歌丸のその推薦の時にクロニクル的な興奮があったんで見てくださいって言ってたんですよ。でも本当にめっちゃ久々にクロニクル的にワクワクめっちゃして、これどう転ぶんだろう的なのはありました、
なるほどね、まあ
久々に
これ絶対行く、
若いアメリカの人のやんちゃな感じがちょっとあった
久々に。そうですね、おーっと思って、
あ
そこでどう転ぶかは見てほしいんですけど、でもその高まりは絶対ありますね。
というわけでございまして、どういうわけか分かりませんけど、
分かんなくなっちゃった、
はい、というわけで、まあこれをまあベースにしつつ、まあ下半期はまあ DVD とかも追いつきませんからね、やっぱもう積極的に見に行きつつ、年明けのランキングに向かっていきましょうというわけでございまして、
あと皆さんなるべく映画館に、
そうです、で今ですよ、だからその旬の魚を食うのと一緒です、そこ、
というわけで
映画って本当にいいものですね。さよなら、さよなら、さよなら。
今月のスペシャルゲスト、ターザンキックの森田くんでした。ありがとうございました。
はい、大森です。
あと大森くんでした。
みんなブランカとギター弾き見てね。エンディングです。
はい、というわけでございます。ちょっと配信がだいぶ空いてしまいましたですけども。
はい。
ちょっとね、2ヶ月ぐらいインタビューなかったからね。
そんななかった、あそうか、前回のアントワーヌさんは
ちょっ
と2週間しかなかったんで、
そうそうそう、
インタビューしなかったしね。
そうなんですよ、とまあそれもあるし、今ちょっとねアントワーヌさん終わってから8月後半はモグラグ今お休みを
夏季休暇中です、
夏季休暇中でございまして、まあと言いつつね、いろいろ溜まってたことを地味にやってるって感じ
です。そうですね。
というわけで、まあ あの休み明け一発目の展示についてのインフォメーションを太田さんの方からお願いします。
はい、9月の展示はホール9エキシビジョントランジット、9月2日土曜日から9月24日日曜日までとなっております。9月2日は18時からオープニングパーティーです。
はい、というわけでこれ今回いつもとちょっと違うのがですね、9月2日オープニングパーティーなんですけど、9月24日の日曜日クロージングパーティーを、
はい、クロージングパーティーもそれだ。
これ最近やってないんでね、ちょっと普段とは違う感じなんですけど、まあこのホール9っていうのはライブペイントを中心に活動する大阪出身の2人組でして、
シモくんとヒッチくん、
そうなんですね、まあ僕らより一回り若い世代なんですけど、今年で10周年を迎える、
入れて
10周年記念展ということで、モグラグで個展をやるということで、今ねちょうどあれなんですよ、この8月は高円寺でレジデンスしてて、ね、めっちゃでかいミューラルのペイントを描いてましたね、
はい、
壁画をビルの脇に、昨日ちょっと高円寺に行ったんで一瞬覗いてきたんですけど、
描いてましたか。
シモが描いてましたね。
へえ。
でなんかスポーツドリンクをね差し入れたんですけど、はい、日本2人組やから、はい、ヒッチ風邪ひいてるっつってお休みしてましたけど
かわいそうに。
でもなんかあと6日ぐらいで仕上げなあかんらしい。
どんなくらい行ってたんですか昨日で。
まあ全体的に3色ぐらい乗ってるぐらいで、具体的にはもちろん一切なくて、しかもさめちゃでかいねほんまに、4階建てぐらいのビルの側面、全面 一面だけ全部描いてんねんけど、足場が組んでてさ、
うん、
足場がさもうものすごい頼んない足場でやってて、
この
怖い。イントレ1本、
うん、
イントレ1本って何センチ、あれ20センチぐらいかな、
うん、
の幅で組んでて、で上の段登るときどうやるんみたいな、ちょっとパッと見た感じはしごとかなかったから、これ単管4時登るんですって言ってて、
もう怪我せんといてほしい。
ほんまに無事にレジデンスを本当に済ましてほしいなと思いつつ、まあそういうのを経てね、
9月2日2人が無事にオープニングパーティーに現れるように祈ろう、
願っておりますということと、まあちょっと久しぶりに私事の宣伝も一瞬だけ入れたいんですけど、9月1日金曜日から、はい、ちょっとこれかぶちゃうんですけどね、新宿眼科画廊でタイ人のアーティストと、
はい、
日本人のアーティスト総勢30組ぐらい出るグループ展に新作を出しております。全員 A4 作品4点っていう縛りがあるんですけど、今年はそう、僕は漫画制作イヤーと決めてほとんどの展示の予定入れてないんですけど、数少ない僕の作品が見れる機会なんでよかったら
そうです、ね、
よろしくお願いします。暑いですが、
はい、
皆さん体には気をつけて、ね、はい、モグラグラジオもちょっと首を長くというか、まあちょっと気長に待っていただけたらなと思っておりますので、どうぞこれからもよろしくお願いします。ということでモグラグラジオボリューム338でした。
ありがとうございました。